사랑한 잔치집에 오실 때는 분단잠 뭐 이런 거 하실 필요 없습니다. 뭐 입고 가야 되지? 그런 걱정하실 필요 없고요. 지금 그대로의 모습으로 볼륨만 조금 높이시면 됩니다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고야크노 編集長 고토무토가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하는 예쁜 춘짱です.
はい。 サラハンの宴会場に来られる時にはお化粧とかそんなことをされる必要もありません。何を着ていこうかそんな心配もされる必要もないし、今そのままの姿でボリュームだけちょっと大きくすればいいです。っていうふうに言いました。はい。もう年末も近くなってね、囲碁館中コーナーで紹介しようと思って今年見た映画を振り返ってみたんですけど、 今年アイドルの主演した映画が心残ってましたね。一つは8月に公開された JYJのユチョン君のヘム・カイムですね。で、もう一つは9月のビッグバンのトップこと、チェ・スンヒョン君のタッチャ・シネソン、イカサマシ・神の手ですね。ちなみに、下宿の子供のスンヒョンニっていう名前はこのツンちゃんが好きなトップ君、チェ・スンヒョン君から取ったんだけどね。見ました、ツンちゃん。
見ました。はい。ということで、
まあ、こっちの方、タッチャの方を今日は紹介してみようと思うんだけど、2時間半ととても長い作品ですけど、まあ、全体的に良かったでしょ、トンちゃん。最後飽きちゃった。あ、そう。<笑>最初のテンポいい感じが好きだけど、グロいのがダメだから。あ、そう。グロいか。あみちゃん見ました？
見てないです。
あ、そうですか。まあ、監督は、青春映画、サニーのカン・ヒョンチョル監督なんですよね。で、日本でも来春の1月に公開予定だってことで、 あらすじをちょっと読んでみますね。賭博場には永遠の友も永遠の敵もいない。叔父の5人に似て子供の頃から特別に器用で勝負欲が強かったテギルは故郷を離れソウル・カンナムのハウスでタッチャ、これはイカサマシっていう意味ですね、として華麗にデビューしたが騙されて一瞬にして全てを失い落ちぶれている時に偶然5人のパートナーだったコウ・グァンニョル、これがユヘジンさんですね、に会う。 彼に弟子入りし、2人で全国を放浪することになったテギルだが、やがて仇である悪徳コリガシ、チャンドンシ、これがカクトーンさんですね、はもちろん伝説のタッチャ・アギ、キム・ユンソクさんに至るまで、タッチャたちと命がけの一本勝負を繰り広げることになるが、ということですね。はい、ということで、まあ、ツンちゃんも言ってたけど、ちょっと長いっていうのは、なぜかっていうと、原作が漫画なんですよ。 で、結構人気漫画だから、そのストーリーに忠実に仕上げようとして、あれもこれも入れちゃったので、キャラクターがとにかく多いんだよね。で、それぞれのエピソードも詰め込みすぎみたいな感じがなきにしもあらずでしたね。ワンの方が人気あったんじゃないですか？そうだね。まあ、今回の場合、トップ君の人気っていうのがあるから、また別の人気だけど、結局そのイカサマを扱った花札ゲームがずっと出てくるわけですよね。それがハラハラドキドキするってことで、それが人気の秘訣ではあると思うんだけど、 やっぱりこのやられ方がすごいよね。腎臓を取られちゃったりするじゃない。童顔の入ったスンヒョン君がちょっとかわいそうになるぐらいにやられましたよね。で、やっつける時は完全に一転しても華麗すぎるぐらいかっこよく決まるというね。その2つの繰り返しの中で反転反転を繰り返しながらクライマックスに向かうってことですよね。で、それ以外のキャラクターも良かったんだけど、ヒロインがセギョンさんだったよね、新セギョンちゃん。ちょっと軽いよね。 それこそワンの時のキメスさんに比べると軽い。だけど、それがある意味このアイドル出身のスンヒョン君と釣り合いが取れてるので、その二人が並ぶことで、まあ、映画がバランスが取れてる感じがしましたけどね。そして良かったのがこのユヘジンさんですね。
彼はワンの時から出てる。
そう。この彼だけがワンの時と共通する登場人物なんですね。5人の相棒だったんだよね。まあ人間味あふれる師匠として泣かせる人情演技を披露して味わいが一つの境地に達してるなと思いましたけどね。あと、カクトーンさんの演じる悪役がすごかったね。チャンドンシクという役だけど、 どこまでも、どうしようもない悪人だったよね。<笑>あの人すごいですよね。<笑>なんかちょっとうちの妻の弟に似てるんだけど、そうじゃなきゃ本当に許せない気がしたけどね。<笑>はい。まあ、その最後に出てくるそのユンソクさん、キム・ユンソクさんは善でも悪でもない立場で、なんかこうボスキャラみたいなね、アギという、テギルとトンシクの戦いを終わらせる舞台を準備する役なわけだよね。 大団円に向けて映画の格をグッと上げる役をやってたんですけどね。
ルール一緒なんですか？
何ルールって？
日本の花札。
日本の花札の一般的にやつじゃなくて、ゴーストップって言うんだけど、あるいはあの2枚ずつ。
花札って言わない。もうゴーストッパーじゃゴーストッパーじゃ。<笑>
涙はファッとって言うんだけどね。
あれ見たらちょっと鼻ほどやりたくなりました
。あ、そう。私もね、やりましたよ。韓国でみんなやってるから、妻の家で面接の時とかに。ビギナーズラックで勝ちまくっちゃった。
誰かいたんじゃないですか、タッチャが。
で、私はあのお金もらうのちょっと申し訳ないから、みんなにチキンを振る舞いましたけどね。はい。ということで、まあ、トップくんのファンの方はもちろん、すべての人におすすめできる、賭博士アクションとして、娯楽映画としてよかったんじゃないでしょうか。ということで、今日は、タッチャシネソンですね。イカサマ氏神の手を紹介してみました。それでは勉強ですね。
おぬれ、ハングンマイ。
はい、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
韓国で一番高い山はどこですか？
ハングゲソ、カジャン、ノップン山。
うん、女子。
サーヌン。
うん、だけど、ガを使うんだっていうことで。
サーニー。
うん。
オーディエヨ。
ペクトゥー山がハラ山よりももっと高いんですか？
ペクトゥー山、ペクトゥー山に、ハラ山ボダと、ノッパよ。
うん、まあ、飲んなようだったけどね。だったら、難関で一番長い川は？
だったら、クロミョン？
うん、忘れてみよう。
生ねそ？
うん。
カジャン？
うん。
金川、あ、金、金。
うん。川は？
カン。
うん。は？
金冠、うん。
うん。デスマスタイにつけるものをつけないと。
よ？
そうだね。はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日も前回について比較の表現を中心にしたスキットですね。今回新しい人物が登場します。それが下宿のスンヒョン君のいとこ、チョンインちゃんですね。女の子ですけど。はい。じゃあ聞いてみましょう。お兄、왜자동차が자전거보다빨라？
자동차에는강력강엔진이있잖아
알겠다그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라
자잘시간이다종인아
はい、どうですか？
お姉さん、なんで車は自転車より速いの？
はい。
車には強い？
そうだね。
エンジンがあるから。
はい。
車とウサギはどっちが早い？
うん。
さあ、寝る時間だ。おやすみ。
おやすみ？はい。最後はちょっと違うけど。まあ、一箇所ちょっと返事があったんだけどね。
アルゲッターだ。
そうだ。意味は？
わかった。
そうだね。はい。じゃあ、韓国語でしっかり聞き取れるように2回目聞いてみましょう。お兄、왜자동차가자전거보다빨라？
자동차에는강력강엔진이있잖아。
알겠다。그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라？
자잘시간이다종인아。
はい、韓国で。
언니、왜자동차가자전거보다빨라？자동차에는강력강엔진있잖아。알겠다。그럼자동차와토끼중에어느쪽이빨라？자잘시간이다종인아。
はい、ということですね。2行目の助詞が1個抜けてるのと、3行目がちょっと単語1つ違ってるだけですね。それじゃあそれを埋めて確かめるためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。お兄、왜자동차가자전거보다빨라？
자동차에는강력한엔진이있잖아。
알겠다。그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라？
자잘시간이다정인아。
はい、どうですか？2行目何？
자동차에는강력강엔진이있잖아。
そうですね。3行目。
알겠다。그럼자전거하고토끼중에어느쪽이빨라？
ああ、一個抜けちゃったけど。もっと、おぬちょぎもっと早いの？ うん、そうだね。はい、100点ですよ。それじゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お姉ちゃん、なぜ自動車が自転車よりも速いの？
언니、왜자동차가자전거보다빨라？
언니、왜자동차가자전거보다빨라？
自動車には強力なエンジンがあるじゃない？
자동차에는강력한엔진이있잖아。
자동차에는강력한엔진이있잖아。
わかった。
알겠다。
알겠다。
それなら自転車とウサギのうちでどっちがもっと速いの？
그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라？
그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라？
자내릴시간요종인。
자잘시간이다종인아。
자잘시간이다종인아。
はい、じゃああみちゃん単語뭐죠？
単語と表現ですね。
はい。
언니。
妹から見てお姉さんですね。妹から見てお兄さんなんですか、ちゃんちゃん。
오빠。
はい。
왜？
なぜ？
자동차。
自動車、そのまま漢字ですね。
자전거。
自転車ですけど、자전차とならない、자전거となるので注意ですね。多分、자전するものって意味なんじゃないかな？わかんないけど。はい、それじゃあ、自転車に乗る。
자전거를타다。
はい。自転車にって言うけど、韓国語の場合は、ルル、自転車を乗るなので注意ですね。じゃあ、単語として、三輪車。
세발자전거。
はい。この三輪車は必ず幼児の三輪車ですね。車の三輪車をこうは言わないですよね。はい。
빠르다。
早いですね。この反対が遅いですけど、つんちゃんわかる？
乗りだ。
書いてあるね。早いには2種類あって、この速度の速を書く、いわゆる速度が速いこともバルだって言って、時期が速いこともバルだって言うんですね。だから時期が速いっていうのを正確に言うためには、イルだとなりますよね。だから、イルン時間とバルン時間とね、早い時間っていうのは2種類言い方ありますね。はい。
トッキ
ー。ウサギですね。月に住んでるというトッキーですね。はい。
中。
中、内、途中ということで、まあ、中ということです。
おぬ。
選択疑問を表すということで、どの何々、それから不特定のものを指すある何々ってのありますね。じゃあどの人ってどう言いますか？
어느사람、
いつの間にか、
어느사이에、
ある日、
어느날、
ある程度、
어느정도、
はい、
ちょ、
方とか側とかですね、片方を表すときね。でちょくもあるし、ちくもあるし、ぴょんというのもありますけどね。はい、じゃあお前の方が正しい、
니쪽이옳다、
はい、そんなに悪い方にばかり見ないでくれ。
그렇게나쁜쪽으로만보지마라。
はい、ということですね。
자다。
寝る、眠るですね。起きるは何ですか、あゆみちゃん。
깨다。
はい。うん。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
언니、왜자동차가자전거보다빨라？
자동차에는강력한엔진이있잖아。
알겠다。그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라？
자잘시간이다조인아。
응、答えして、つんちゃんから。
언니、왜자동차가자전거보다빨라？
자동차에는강력한엔진이있잖아。
알겠다。그럼자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라？
자잘시간이다조인아。
はい、あゆみちゃん다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文型はなぜ何々が何々よりも何々なんですか？
왜자동차가자전거보다빨라요？왜개가고양이보다세요？왜여성이남성보다오래살아요？
はい、개っていうのは犬ですね。고양이というのは猫ですね。세다というのは強いになりますね。はい。で、여성っていうのは女性で、남성っていうのは男性。오래살다。오래っていうのはこの間もやりましたけど、長くですね、살다。生きるということになります。はい、続いて、何々と何々のうちでどっちがもっと何々ですか？
자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라요？파리하고모기중에어느쪽이더세요？ 원숭이하고돌고래중에어느쪽이더열리예요?
아예그2つ目の質問は完全に小学生的な質問ですけど、ハエと蚊のうちでどっちがもっと強いですかですね。パリがハエですね。これはフランスの首都のパリもこのパリなんですけど、ハエなんですね。で、モギ、これは蚊ですね。はい。そして、ウォンスギは猿で、トルゴレっていうのはイルカですね。コレっていうのがクジラで、トルゴレっていうとイルカになるので注意ですね。
シャチは?
ポムゴレですね。シャチね。ポムゴレ。ポムっていうのはトラかな?トラのクジラかな?は
い。サメを?
サンオ。
全然関係ない。サンオはもう魚だし、シャチやイルカは哺乳類ですね。
いろいろ、パダピョボンとか、
うん。パダコキリとかね。
そうそうそうそう、うん。
はい。じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
왜자동차가자전거보다빨라요?
はい。練習してみましょう。
자동차、자전거、빠르다。
왜자동차가자전거보다빨라요?
개고양이세다
왜개가고양이보다세요?
여성남성오래살다
왜여성이남성보다오래살아요?
はい자続いて
자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라요?
はい練習してみましょう
자전거토끼빠르다
자전거하고토끼중에어느쪽이더빨라요?
파리모기세다
파리하고모기중에어느쪽이더세요?
원숭이돌고래연리하다
원숭이하고돌고래중에어느쪽이또용이해요?
응연리하다っていうのは鋭利だと書くわけですね。だから賢いですかと訳しましたけど。はい、それじゃあつんちゃんが最初の文型で作ってみましょう。
왜한국어가영어보다어려워요?
不思議だそれは。
한국어가쉽지。
すごいねつんちゃん。そうなの?どっちなの実際は?
実際。どっこいどっこい。
おお、韓国語が英語よりも難しいのってことですね。正直な気持ちが出てましたね。はい、それでは
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。じゃあ最初のお便りですけど、これは実は先日ポハン市から招待されて観光に行った時に出会った日本女性の方からお便りをいただいたんですね。あゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
韓国にお住まいの中川美希さんです。
はい。
編集長あゆみちゃん、つんちゃん、こんにちは。サランヘヨハングンマルの放送、毎回楽しく繰り返し聞かせていただいています。先日は偶然にも編集長に直接お会いする機会があり、いつも感謝しながら聞いているサラハンの編集長だと分かった時は、嬉しくってテンションが上がってしまいました。大スターに会ったような嬉しさだったのですよ。あのテンションの高さで私の日頃の感謝の気持ちは伝わったでしょうか?サラハンは私が韓国で暮らしていく上で、韓国語学習にはもちろんですが、精神的にもとても助けられています。私はかつてタイに旅行中に、同じ宿に泊まっていた韓国人に恋をし、交際期間も短く、韓国について何も知らないままに韓国人と結婚したので、結婚後は日本人と韓国人の性格の違いや、韓国社会の濃い人間関係など、理解できないことが多いせいでよく夫婦喧嘩をしました。以前は違いを理解できなかったというより理解しようとしていなかったとも言えます。他の外国の場合は違って当たり前、その違いも笑えてしまうのに、なぜか韓国には自分の価値観を押し付けようとしてしまうようです。韓国文化の部屋で編集長が中立的な愛を持って分かりやすく解説をしてくださるおかげで、なるほどと納得させられることも多くあります。今では韓国人と日本人が歩んだ歴史があまりにも違い、性格が違うのは当たり前だと、お互いの違いを受け入れることができるようになってきました。日本語が得意な夫も一緒に聞いていますので、夫にも日本の理解に役立っていると思います。おかげさまで今では滅多に喧嘩はしなくなりましたよ。 お忙しい中、世のため人のためにサラハンの放送をしてくださっている3人には頭が下がります。本当にありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
もうすごいタイに旅行中
そうだよね。この方はね、まあ、韓国人の旦那さんが自分たち夫婦のことを書いた本が出てるんだけど、それがねグローバルコジブブっていうんだよね。グローバルコジキ夫婦という訳になっちゃうんだけど表紙のコピーを見るとね、国籍超越、年齢超越、常識超越、9歳年の差カップルの無一文旅行記っていうのになってたんですよ。で、本当に面白い本で、で、まあ、この方が日韓貧乏夫婦という日本語ブログをやってらっしゃるんですけど、まあ、それを見ると夫婦の馴れ初めが書いてんだけど、2004年に初めてバックパック旅行でタイにはまり、東南アジアを中心に一人旅をするようになった。で、2009年にバンコクの安宿で日本語ペラペラ9歳年下の韓国人ゴンさんに出会い、一目惚れ。2週間後には涙の別れ。翌年ゴンさんを追いかけて韓国へ。韓国での交際期間は3週間。その年の4月にゴンさんを日本に連れ帰って、その翌日に入籍。日本で新婚生活がスタートと。
すごい。
すごいね。まあもちろんフィーリングがあったからですよ、やっぱりそういう特殊な趣味っていうかね、そういう一人で旅行したりする、そういうのに通じる世界がやっぱあるんでしょ。
姉さんよ。
そうだね、9歳も。まあもちろん国籍が違うことを考えれば年の差なんかっていうのもあるだろうし。で、それ以降も2010年9月から台湾、スリランカ、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、タイ、ラオス、中国などの国々を夫婦で放浪。旅行じゃなくて放浪。その後インドで暮らされて、その後タイでも暮らされて、そしてソウルで暮らして、またインドで暮らして、今またソウルで暮らしてるんですね。
だからね、あれですか。
すごい、
で、最近のブログ見ると、また来月の12月から3ヶ月、台湾一周徒歩旅行に挑戦されるということですね。いやー、なんかね、こちらも楽しくなりますね。
かっこいいですね。
そうですよ。
あ、でもいいな、自由人って感じ。いい
ね、やっぱこうお金とか何も囚われてないっていうのは、
やっぱり世界をいっぱい見ると変わるんですかね。
あ、なるほどね、はい、じゃあ続いて質問ですね。神奈川県にお住まいの楠木忠信さんからですね。サラハン三重市の皆さん、アンニョハセヨ。放送開始当初からのファンです。いつも3人の楽しい会話を拝聴させていただいています。前回の放送で、タラゴヘジュセヨという表現が出てきたときに、チュラゴヘジュセヨと言いたいけれど間違いだというふうに言ってましたよね。でも実際には韓国語でチュラゴヘジュセヨという表現も聞くことがありますし、意味が微妙に違うことを感じます。このタラゴヘジュセヨとチュラゴヘジュセヨの違いを正確に教えていただけますと感謝です。これからも末永く続けてくださることをお願いします。ということですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはね、確かに前回ちょっとまあ時間もなくて説明しなかったんですけど、難しい部分なんですね。タラゴというのがまあ引用形として使われるということで、まあ、客観的に言うという話で終わったんですけど、実際にはもうちょっと複雑な説明が必要で、まあ、結論から言うと、前回の表現で言うと、話しているのは教授の奥さんで、ミノという息子について、息子の方に電話してくれと言いたかったわけですけど、それをミノエゲチョナエダラゴマルスメジュセヨ、これが正しいとなってるわけですけど、実際はこの場合は、ミノエゲチョナエジュラゴマスメジュセヨと言っても会話は成り立つんですよ。なぜかというと、それが息子だからなんですね。すなわち、タラゴはミノに電話してくれと言ってください。で、チュラゴはミノに電話してあげろと言ってください。という意味になるんですよ。自分の方に息子がいると考えるとくれって話になるし、自分とは違う場所にいると考えるとあげろっていう表現になるでしょ。だから、この場合は実際にはどっちも成り立つんだけど、そうじゃない時には、タラゴは自分の側に来る場合。チュラゴは第三者の側に行く場合になるわけですよ。ということで、まあ普通ははっきり区別しなきゃなんないですね。はい。で、述語として使う場合は両方使うことができます。だから、イゴタオっていうタルダの方も使えるし、イゴジュオっていう言い方もできますね。オで終わる場合はね。だから、ジュセヨってことね。ジュシオ、ジュオっていうね。これも使えるし、タオっていうのも両方 OK です。はい。で、私たちが韓国語のチュダっていうのを勉強するときに、あげるの意味もくれるの意味も両方あるっていうふうに思うじゃない。彼が私にくれた手紙っていうのは、くがなえげチュンピョンジとなるわけだから、くれるの意味でチュダが使われると考えるんだけど、実際には、くがなえげチュンピョンジは、正確に訳すと、彼が私にあげた手紙って本当は言ってるんですよ。あげるっていう行為がチュダだから、本当は、あげたっていうふうに言いたいんだけど、日本語的に訳すとくれたにするしかないってことなんですね。で、くださいも受せよっていうわけだけど、厳密に説明すると受せよとか受をって言った場合、動作の中心が相手にあってあげるっていう行為を言ってて、たお、 달다の場合は私の要求する立場が中心なんです。私が要求している立場でくれになるじゃない。わかります？
うん、
うん、わかるよね。はい、はい、まあ、ということでまとめると、韓国語のチュダは日本語のあげるとくれるの両方の意味で使われるけど、引用形の場合はちゃんと区別して、あげると言ったっていうのはチュラゴヘッタ、くれと言ったっていうのがタラゴヘッタだと覚えてください。
韓国人も難しいみたいですよ、日本語を習うときに、うんうん、あげる、くれる、もらうの違いがわからない。
そうなんだよね、うん、だから中心があげる人を中心に言うとあげるで、もらう人を中心に言うとくれるなんですよ。だけど韓国人としては両方チュダじゃないかってことになるってことだよね。はい、まゆみちゃん今日喉が、ね、風邪ひいて大変ですね、はい、ということでこれからもお便りをお待ちしています。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらによー。